ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日は春日井市からお越しいただきました NPO 法人春日井子どもサポートキッズカラーの理事志村美也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあキッズカラーのことをねいろいろ伺っていきますが、はい、3月27日に、はい、まあ、本当の年度末の日曜日ですけど、障害者差別解消法と学校教育における合理的配慮への理解という特別講演会を行うんですね。
はい、はい、そうです。
総合福祉センター大ホールで、もう今じゃあ申し込みも始まっておりますが、
はい、始まってます、
ね、どのぐらいの方が申し込みを、
今のところ県内外から、80名から90名ぐらいの応募があります、
はい、結構じゃあ集まってますね。
そうですね、うん、はい、
はい、ですので行きたいという方はお急ぎいただきたいと思いますが、は
い、お願いいたします、
はい、また後ほどこちらについては伺いますが、まずキッズカラー、
はい
はい、聞いたことないという方もいらっしゃると思いますけど、どんな団体かちょっとご紹介いただけますか。
はい、キッズカラーを立ち上がったのは、もう一昨年25年度の秋だったんですけれども、はい、それぞれが、名古屋市の方で、特別支援教育支援員養成講座というものが、はい、ディスレクシア協会名古屋さんと、はいはい、子ども支援室カシオペスピアさんが企画なさってる講座があるんですけれども、はい、それに個人個人で、行ってたものが、うん、春日井市に何名かいるよっていう情報が入りまして、
私その余談ですけどチラシをもらった
から、はい、そうですか、そうですね、
気に入っちゃったら行きたいなって、駅で、ね、藤ヶ丘の駅かどっかでもらって。
本当ですか。名古屋市さんは秋と冬、春と秋、2回やっていらっしゃって、そこにそれぞれが、うん、まあ、時期違うんですけれども行っていたものが春日井市に何かいるんですよっていうことを伺って、じゃあ春日井市、まだその頃支援員というものがなかったし、うん、あんまり聞き慣れてないっていうこともあって、うん、なかったので、ぜひ、支援員なんていうのがあるんだったら、うん、やってみたいよねって言って、うん、春日井市でなんとか集まれないかなと思って集まったのが初めでした、
じゃあ、はい、友達同士でということではなく、
はい、
その講座も、うん、志村さんは一人でこう、うん、参加してて、
はい、
その講座長かったんですか。
ですね、名古屋市の方も7日間14講座だったかな、うん、はいはい、をかけて養成するという形だったので、はい、それに参加、
でその春日井チームは、はい、連絡先とかすぐに分かったんですか。
ディスレクシア協会の方の吉田さん、はい、という代表の方がいらっしゃるんですけど、そちらの方の計らいで知ることができました、
うん、
はい、それで一番先に先頭に立って集まらないと言ってくださったのが、同じく理事をしている、元教員の先生がいらっしゃるんですけど、その方が呼びかけてくださいました。
で、はい、初めに集まったメンバーっていうのが何人ぐらい、
は
い、
8人でしたね。
8人で、はい、でその時にじゃあ、はい、春日井でも何かできないかなと、
は
い
は
い、
そうですね、はい、
でもすぐにじゃあキッズからこれを立ち上げましょうっていう話になったんですか。
そうですね、まずはボランティアでやれることを探そうっていうことがあったんですけど、たまたま会員のそのメンバーの中に、うん、ご自身のお子さんが、うん、ちょうど困っているお子さんを抱えたお母さんがいらっしゃったので、うん、学校、その子の学校で、うん、支援をやらさせてもらえないかっていうことで、うん、学校さんとにお願いをしに行ったっていうこともあったので、そこの学校に支援員として入ったのが初めでしたね、はい、
でそれはじゃあ、はい、支援員っていう制度は、はい、春日井にはない、
なかったんです、なかったんです、
はい、でも実際困り感を抱えた子はいっぱいいますよね、
はい、いると思います。
で、じゃあ、まあ、春日井でも、こう、支援員ができたらいいねっていうことが出発点なんですね。で、じゃあ、実際、そのお子さんの支援もみんなでして。
はい。
はいはい、で今は、はい、もう養成講座もこう開催して、
ね、はい、こういうお仕事があるんだよっていうことを広めたいっていうのもあったし、うん、支援員を増やすには、うん、支援員を養成しないとあれだよねっていうこともあったし、うん、またその養成だけではなくって障害福祉に関する、うん、専門的な先生をお呼びする会を開けば、うん、現場の学校の先生、先生自身も困ってらっしゃる先生方が、うん、に来ていただけるかなっていうこともあったし、うん、どなたでも、うん、地域にこういうお子さんがいます、困っていますっていうことも、うん、発信できるかなっていう思いで、うん、ぜひ春日井でもそういう講座をやりたいっていう思いで、うん、もう初年度から始めてしまいました。
すごいですね。はい、特別支援教育支援員の養成講座なんですけど、はい、これじゃあ、はい、どのぐらい講座のこう内容というのは、はい、
やはり名古屋市を見習って、7日間ぐらいはいるよねっていうことで、7日間の午前午後で、だいたい13講座、はい、
すごいですね、
はい、
これだから先生が関わるこう先生というのは何人ぐらい、はい、
そうですね、13名ですね。今年は一企画一コマはキズカラーが受け持ってやったんですけれども、それ以外は本当にいろんな各方面の先生をお呼びしているので、はい、10名以上、はい、お呼びしています。
じゃあ13講座本当にそれぞれ先生が違って、
はいはい、そうですね、はい、
いろんなこう視点からの特別支援について、
はい、
じゃあ中にその申し込むっていう方は、はい、私もちょっと支援員ボランティアでやってみたいなっていう方が受ける、
は
い、
受けたりとか、うん、ご自身のお子さんが発達障害かなっていう、こうちょっと、うん、お母さんが勉強にしに来られることもありますし、うん、一コマずつで公開講座にもできるので、うん、してあるので、うん、支援者側の先生方だとか、うん、療育関係の方もいらっしゃってくださってます。
そうですか、すごいですね。これだけみっちり学ぶとよく見えてきますよね、
はいはい、そうですね、いろんな見方があるので、うん、はい、たくさん知っていただきたいなと思います。
じゃあこの講座を終了して、はい、実際に、はい、まあ、登録して、はい、支援員をされている方もいる、
はい、はい、そうですね、もう2回修了生、修了生がおりますので、はい、2期生ですね、はい、なので、2回で約50名ほど、
あ、すごいですね、
はい、修了していただいているので、修了式の時に皆さんに今後ボランティアでも支援員をやってみたいと思われますか、うん、とか、行政雇用の支援員があったら受けたいと思われますか、うん、とか、いろんな修了する時にアンケートも取りますので、うん、そのアンケートをもとに、うん、学校からの依頼があった場合やっていただけますかって改めてお伺いする形でボランティアはスタートします。
へえ、でも学校からの依頼っていうのは、
はいはい、
実際にはもう困ってる方ってね、うん、はい、お子さん自身がもう困ってるっていっぱいあると思うんですけど、
そうですね、
実際学校からお願いしますっていう声は、
そうですね、今のところ昨年度も2校、うん、今年度も2校、うん、携わらせていただいているので、うん、その2校は、そうですね、学校からのお願いであったりとか、うん、初回のその会員のお子さんの時は、うん、お母さんからの声っていうこともあったんですけど、はい、はい、
実際でも数は多いですからね、
本当はそうだと思います、うん、はい、
なんかちょっと市がやってくれたらいいのにななんて思ってしまいますけど
そうですね、うん、はい、
でもあのすごいですね、地道に活動されて、はい、で他にこの養成講座以外、はい、まあ、今回この講演会というのもそうなんですけど、うん、こういった講演会をしたり勉強会をしたりってこともされてるんですか？
はいはい、そうですね、あのキッズカラーの事業としてあの4つの柱があるんですけれども、はい、1つはその支援員をあの学校に派遣すること、
はい、
で1つは支援員を養成するもの、
はい、
で1つは保護者の声をあの聞く親の会っていうのがあるので、はい、その親の会が一つ、はい、であともう一つがあの地域への発信啓発事業、
はい
はい、あのあこういうお子さんたちが今いるんですよっていう、うん、あのことをして広く知っていただくための啓発事業ということで、うん、今回の講演会はその地域啓発、はい、
事業なんですね。そうです。え、親の会っていうのはどんな感じなんですか？
は
い、
親の会はあのやっぱり市内にもたくさん相談するところってあるんですけれども、うん、なかなかこう何ですかね、あのキッズカラーの親の会は同じ思いを抱えたお母さんたちが集まって、うんうん、あ私もそうそう、あのうちの子もそんなことで困ってる、学校でこんなことが起きたって、うん、あのお話が一緒にできるっていうこと、うん、あのもあるし、うん、一緒に勉強するっていうあの、うん、機会も作っているので、うん、あのそういう形でお母さんたちにも学んでいただいたり、うん、あの癒しになっていただいたりっていう、うん、そういう場になればなっていう感じで親の会があります。
はい、じゃあ、はい、障害種別だったり、はい、年代別だったり、はい、という感じなんですか？
そうですね、あのやはり今のところあのこれから小学校に行きますっていうお子さんのお母さんであったりとか、うん、小学校の低学年で、うん、あの行き始めたらこんな、うん、あの困り感が出てきましたっていうことが多いお母さんが多いので、ちょっとあのお子さんが小さい方が多いです、うんうん、
やっぱり学校選びの段階が一番悩みますもんね。
はい
うん
はい、一番悩まれますね。
そうですね。はい、じゃあ志村さん自身は、はいまあ、最初その名古屋のね、はい、講座を受けようと思ったっていうのは、はい、何かきっかけがあったんですか？
はい、あの私はもともとというか今現在もなんですが、うん、保育士なんです、うん、であのその保育園があの障害児と健常児との統合保育を行っている保育園ですので、はい、そこの保育園ではあのまさに一クラスに、うん、あの健常児も障害児も一緒に共に育つ、うん、でお互いにあの学び合うというか、うん、自然と子どもたちって、うん、あの目標に向かって例えば運動会のリレーあのお友達みんな仲間なんだから仲間で頑張ろうねっていうことだったりとか、うん、お泊り会も仲間で楽しく過ごそうねっていう、うん、あのそういうあの保育園でずっと、うん、あの勤めてきたので、うんこれがこう卒園して小学校に行った時、うんあの福祉からいきなり教育に変わってしまうと勉強が入ってくるので、うん、また違った困り感というか どんな感じになるんだろうっていうのをすごく強く思うようになって、うん、でなんとか学校の現状も知りたいと思ったものですから、うん7年前に心の教室相談員というものが、うん、あの春日井市にはあるんですけれども、それになることができて、学校現場も7年前から見られるようになりました。
じゃあ保育士さんも今も続けていて、はい、もう続けてるし
相談員で学校にもお邪魔しという感じですね。
すごいですね。これはなんか資格というか、はいはい、あるんですか？相談員までには
相談員も特に資格はなくって、うん、あの多分
名乗りを上げた感じだった。
そうですね、あのでもあの一応採用試験はあったんですけれども、あの学校の中にいて先生ではない大人、うん、あの隣のおばちゃん風な、うん、あのお母さんとは違うけどあの優しいおばさんがいるよっていう、多分そういうことで相談員っていうのは始まったんだと思います、うん、カウンセラーさんは別にいるので、うん、はい、
なるほどね、はい、で実際にじゃああの児童からこう悩みを聞いて、
は
い、
ありますし、うん、始めてみると初期の頃はお母さんの相談もやっぱり相談員ですので、うん、あの日頃あの子どもと接している相談員さんに相談をしたいなっていうお母さんは来てくださってましたね、うんはい、
これも続けて、
はい、続けて、はい、います。
じゃあもういろんな角度から見えてきますね、いろんなことが。
はい、
で今回この、これはだから啓発活動の一つですよね、はい、障害者差別解消法と学校教育における合理的配慮への理解、
はい、
で講師がまた文部科学省の方がいらっしゃる、
はいはい、そうですね、
田中雄一さん、
はい、
東京から
東京から
またどうしてこの方が、
はい、平成28年の4月から障害者差別解消法が施行されるよっていうことは、うんうん、日頃研修会とかでよく伺っていて、はい、でも実際どういうものなのかな、うん、そこでよく言われる合理的配慮ってどんなことなのかなっていうことを常に考えていてとか思っていて、うん、特に障害者差別解消法というと広い意味があるんでしょうけれども、うん、私たちがキッズカラーがやってる支援員からすると、うん、学校教育における合理的配慮、うん、具体的にはどんなことなのかなっていうことを、うん、本物のといったらあれですが、ちゃんとした方にちゃんとした正しい、うん、お話を、うん、皆さんに聞いていただきたいなっていう思いで、うん、なんとかこういう方に来ていただけないかなっていう思いで、うん、はい、探しました、
はい、田中雄一さん文部科学省初等中等教育局、はい、特別支援教育課、
はい、
特別支援教育調査課、
はい、
すごい方
がすごいですよね自分でも驚いちゃう、
本当ですね、
すごい方を呼んじゃったなと、
でも本当にまあ、特に福祉にかかっている方はこの障害者差別解消法と合理的配慮という言葉も、はい、もう本当によく聞きますね。仕事もそうだし日常生活もそうだし、はい、でも一番ちょっとビクビク皆さんがされている教育の側の立場としては、うん、教育で学校でどうなるのって、
そうですよね、
だから先生方もとても興味があるような気がしますけどね、
はい、
実際じゃあもう今申し込みのある方はいろんな分野の方が、
そうですね、現場の先生方とても多いです、うん、はい、
ですよね、
ありがたいことです。
だから支援級だけではなく、
はい、
普通級でも大きく関わってくるような、
はいはい、関わ
ることもありますのでね、
はい、
で、まあ、当事者側もこういうのを知っておくと、うん、
はい、
いろいろと、
はい、
合理的配慮はじゃないですけど、うん、言いやすく
そうですね
なりますよね、
はい、私たちがやってる支援員もまさに合理的配慮の一つなので、
うんうん、そうですね、
支援員をせめて各校一人ずつ、うん、本当は一人じゃとっても足らないんですけれども、うん、それも一つの合理的配慮なんですって知っていただくっていうこともあります、うんうん、
本当ですね、はいはいはい、3月27日日曜日、午前10時から12時まで受付は9時30分スタートです、
はい、
総合福祉センター大ホールですので、こちら広い会場ですので、はい、まあ、先着100名と書いてありますが、まだ大丈夫ですね、
はい、全然大丈夫なんです、実は、は
い、でもお早めにお申し込みいただきたいと思います、はいはい、お願いします。ファックスで、お申し込みです。0568815269、0568815269、また後半にお伝えします。後半もよろしくお願いします。今日のゲストは NPO 法人春日井子どもサポートキッズカラー理事の志村美和さんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人春日井子どもサポートキッズカラー理事の志村美和さんです。さあ、いよいよもう1ヶ月を切っておりますが、これあれですね、愛知発達障害研究所、そして愛知県立大学障害発達研究所講演ということは田中良三先生が、
はい
はい、力になってくださってるんですか。
数年前に、うん、田中先生が愛知発達障害研究所を、うん、作られた時に、うん、新聞にバッて載ったので、もういち早くこういうものですけど相談に行っていいですかって言って押しかけたところからお付き合いが始まって、 先生が会長なさってるあの特別支援の研究会に伺ったりだとか、あの先生ご自身がやってらっしゃるフォーラムに参加したりだとか、あそのフォーラムで西さんとも ね、
ね
出会ったんですよね。
ありがとうございます、
はいはい、そういうこともあって、あの何かあるとあの相談に乗っていただいているのがあの田中良三先生です、
ね、
はい、
本当田中先生もあのすごくいろんな方とつながっていて信頼されている、はいはい、素敵な先生ですよ ね、
そうですね。
瀬戸でもあの特別支援の、ね、はい、勉強会とか、
はい、そうですよね、
あのやられて、はい、本当にあの素晴らしい先生だなと思いますが、同じ田中ですけど、
そうなんです、
今回の講師の先生、
ね、はい、
田中良三先生はよく知ってらっしゃる先生なんですかね。
どうなんでしょうか、あの田中良三先生にあの文科省の方で誰かいらっしゃいませんか、うん、って伺った時にあのすぐこの人をあの訪ねてみるといいよっていう風で、はい、だったのでどうなんでしょうね。
今まだお会いしてなくて、
はい、ないんです、メールだけのやり取りで、はい、
どんな感じですかメールで。
すごくすぐ返信をしてくださって、あのこちらの無理のないように、うん、あのお気遣いのないようにっていう風にいつもメールで言っていただけていて、もうそれだけでもメールからもなんかあすごく会うのが楽しみな、はい、先生だなと思ってます。
そうなんですね、はい、まあ、学校教育におけるっていうことですので、
はいはい、
特にあの詳しい話がね、教育現場での合理的配慮についての、はい、まあ、詳しいお話が聞けるかなというふうに思いますね、
はい、
だからあれですよね、まあ、望めばできればその子がちゃんと一緒に参加できるように、
はい、
学校側も配慮をしていかなくちゃいけない、工夫をしていかなくちゃいけないっていうことですね、
はい、
はい、そしてあの志村さん、
はい、
神谷小学校地域コーディネーターというのも書いてある、はい、地域コーディネーターというのはどういうことをするんですか。はい、
ですね、あの数年前に、うん、あのよくおじいちゃんおばあちゃんたちに、見守り隊、
はい、
登下校の時に見守っててくださいねっておじいちゃんおばあちゃんたちがいらっしゃってくださったりとか、うん、地域を挙げてやっぱり学校を、うん、あの応援していこう支援していこうっていうあの風になってきていて、うん、あの私の住んでるその神谷小学校区でもとってもあのおじいちゃん おじいちゃんおばあちゃんたちの協力があって、うん、あの結構2世代3世代家族も多いんですね、うん、でその学校の中であのじゃあおじいちゃんおばあちゃんといっても今とっても若い方がいらっしゃって、うん、それぞれに特技を持ってらっしゃる、ではじゃあそういうおじいちゃんおばあちゃんたちを先生にお迎えして、うん、あの子どもたちに何か教えていただく日を作りたいなっていう風な感じで、うん、校長先生から依頼がありまして、
はい、
でそれを地域を取りまとめる役になっていただけませんかっていうことで、
はい、すごいですね、はい、あの神谷小学校といえば、はい、あのうち娘春日大特別支援学校に行ってたんですけど、はい、
あの交流学校です、
まね、
はい、はい、そうです、
神谷小学校中学校と本当に、はい、
そうです、
この、ね、交流本当にいいなと思ったのは、
う
ん、担当が毎年こう一緒なんですよ。
そうでした ね、
ね、
子供が行ってました、うちの子が
それが上がっていくっていうところが、はい、あの例えば年賀状だったり、はい、初中見舞いだったりもそうですけど、はい、すごくこうね、あの、はい、先生も言ってましたけど卒業の時のお別れ会とか涙だって、
本当ですか、うん、やっぱり子供、うちの子供たちも、うん、あの今度またあの春日大の子たちが来るんだよって、うん、春日大の誰々君はねこういう風だとあのすごく笑うんだよとか、うん、こういうこと好きなんだよっていうのを子供はやっぱりあの、うん、毎回関わるので、うん、よく教えてくれてましたね、
うん、はい、すごくいい、だから小学校中学でも ね、うん、
ね、
あのそのままつながりがあって、はい、そのままで、なんかある時、はい、さつまいも掘り、
うん、あります、
ね、1年間こうた、はい、あの耕すところからやって、はい、最後収穫をするんですけど、はい、なんかうちの娘が、はい、まあ、歩行がちょっと私的の学校に行ってるんですけど、はい、あまりちょっと歩けないので、
はい、
そうしたらなんかとうとうあの担当の子が、
はい、
おんぶして
本当ですか、うん、
連れてってくれたらしくて、ちょっと泣けました。
本当ですね、
すごいね、あ、なんか子供のこの力って 地域の学校じゃ、私にとってはね、うちにとっては地域の学校じゃないのがちょっと残念ですけど、でもなんかすごくね、いいことですよね。だからやっぱりちっちゃい人から接する、まあ、一瞬だけじゃなくて、それって大事ですよね。
そうですね。
はい、障害者差別解消法と学校教育における合理的配慮への理解、はい、特別講演会が3月27日曜日10時から開催されます。
はい、
総合福祉センターの大ホールになりますが、駐車場に限りがありますので、まあ、公共交通機関でね、はい、お越しいただきたいと思います。朝山町ってお読みさんですね、
はい、です
これね、春日井市朝山町にあります、はい、こちら資料代500円ということで、ということは資料もいただけるということですね何かね、はい、ぜひぜひ。でお申し込みはですね、ファックス でお名前、参加人数、電話番号、住所、職業、メールアドレスお書きいただきまして、ファックスが0568-815269 0568-815269、こちらまでお願いいたします。まあ、申し込みの締め切りが3月23日、はい、ということですので、締め切りまでに、まあでも定員もありますので、お早めにお申し込みいただくといいかと思います。また春日井子どもサポートキッズカラーでホームページありますからね、はいはい、こちらも見てください。はい、さあ、じゃあ志村さん、皆さんに PR、はい、なんかキッズカラーとしてこれからなんかやっていきたいことって、まずはでもこの講演会の成功ですかね。
そうですね、はい、広くしていただくっていうことがまずは、はいはい、
でまた、養成講座も定期的に、
はいはい、いつもは秋頃行っておりますので、はいはい、ぜひ瀬戸も近いので春日井市に、はい、
ぜひキッズカラーのホームページご覧ください、はいはい、それでは、ラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。子どもたちのために、子どもたちがそれぞれ持つ価値を高めていけれるように、楽しい学校生活が送れるように、大人ができることがあったらいいなと思っています。ぜひ地域の皆さんで子どもたちを育てていきませんか。一緒に力を貸してください。お願いいたします。
はい、ぜひですね、特別支援に関わってない方に も、
はい、もうぜひ
いいお話聞けるかと思います。もう各市町で本当に今講演会開催してますが、はい、お近くの春日井ですので
お願いします。
ぜひ、障害者差別解消法と学校教育における合理的配慮への理解、3月27日10時から、はい、開催となります。ぜひ、春日井子どもサポートキッズカラーで検索していただきまして、ホームページもチェックしていただきたいと思います。はい、ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人春日井子どもサポートキッズカラーの理事志村美和さんでした。志村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。